元友のバイクライフ。この番組は 7.fm パブリックボックスより放送してます。はい、こんばんは、2012年1月6日金曜日夜7時ですね。再放送は1月の14日土曜日。おはようございます。今年もよろしくお願いいたします。ですね、今年ね、初夢で見まして、
はい、
皆さんも初夢見ると思うんですけど、見たと思うんですけども、
はい、
どんな見たかなということで、七順さんはどういうような初夢を見ましたでしょうか。
なんかよくこう一富士二鷹とか聞きますけども、
はい、
あれ見る方いらっしゃるんでしょうね、多分。初夢は何日の夜の夢なんですか、大体。
何日なんですか。
確かね、2日の夜だったような気がするんですけれど。
1日の晩でしょ。
1日の晩、あ、だから2日の朝に気づくってやつですね。
そうそうそう。
はい。
うん、ねえ、桜田さんは何か見ました。
私はですね、夢は覚えれないたちなんです。なので、すごいいろいろ見てるんですけど、
はい、
目が覚めて、書き留めればいいのに、書き留めずに、そのままふふんって過ごしちゃうんで、
はい、
あ、何の夢見たっけって思い出せないっていう、
ね。
でもね、今年はね、結構なんかいいような雰囲気があったと思うんで、
はい、
きっと大丈夫、きっといい夢だったと信じてます。
はい、去年ね、桜塚さんの、
はい、
ボランティアチームね、
あ、虹色の架け橋、はい、はい、
初めてそういうの見せていただきまして、
はい、そうですね、はい、元友さんのね主催されるイベントに参加させていただきました。
はい、
はい、
まあ、結構はすごいなと。普段見えない顔が見えまして、
どんな顔だったんですか。
あのね、
うんうん、
違うんですね。
違う。
うん。
なりきってる。
なりきってる。うん、プリキュアになりきってる。
ああ、でもそれはね、やっぱり、うん、ね、子供たちから見たら本物かもしれないっていうのがどこかであるわけじゃないですか。
うん、
なので本物だと思ってる子たちにはやっぱり本物として接してあげたいし、でもちょっと疑ってる子は、あ、面白い、プリキュアのお姉ちゃんかもしれないけど、うん、面白いみたいなところに持っていけたらなっていうのはありますけれどもね。
結構こうね、演じる側が少しでもこうね、
はい、
手を抜くと見破られるっていうか、
見破られますね。
ちょっとこう温度が下がってしまうなんてことあるんですか。うん、
あります。特に子供の場合は大きいですね。
うん、そうなん、純粋だもんね。純粋
だからね、遠くから見て、あーっと思って涙ハラハラ流しながら、
うん、
どうしたのって、会えたって泣く子もいるぐらいで、もうね、可愛いですよ、本当に。
ねえ、もうそうやってみんな子供の時は ね、純真な気持ちがあったんでしょう ね。
純粋ね。自分も仮面ライダーになれるわとかね。
あ、そうです ね。
テレビのヒーローとね、
そうか、
いっぱいになってね。
仮面ライダーといえば、ね、バイク乗ってましたっけ。
乗ってます、
乗ってますよ。
乗ってますよ。
びっくりするわ。
あれはどんなバイクだったんですか。
いろんなバイクありましたよ。
あ、いろんなバイク、
はいはい、もうオンもオフも両方あります。
オフもあったんですか。
ありますよ。最近はどちらかというとオフが多いですね。
うん、多分ジャンプとかねしないといけないんで。昔は6本マフラーとかねあったんですよ。
でも去年か一昨年は6本マフラーですよ。
そうですか。
あります、あります。
でも最近の仮面ライダーはなんか人数がいっぱいいますよね。
人数がいっぱいいるというよりフォームがね、
はい、
多いんですよ。一人の人間が何かパーツをつけることでどんどんパワーアップしていくっていう、そういう系が多いんで。
じゃあ今もバイクは健在。
健在です。もちろん健在です。
仮面ライダーよ、もう。
はい、今年の仮面ライダーはなんせ宇宙まで飛ばはるぐらいですから。
あの、頭、とんがってる。
とんがってますよ、今、ね。今年はね、宇宙まで飛んでいく。宇宙がモチーフなので。
もう地球を出て。
地球を出て、月に行っちゃいます。
進化系ですね。
進化系です。
月に変わった初期用ですよ。
それは古いですよ。
そうですか。じゃあ、子供たちもそこで、こう、バイクと初めて出会うっていう子もいるかもしれませんね。
そうですね。それを見て、バイクって面白い。っていうふうに思って、で大きくなって、うん、あ、そういえば乗ってたよねっていうことで始める方もおられます、
ね、
昔だから、うん、昔のすごい特撮ヒーローで憧れて、でそのままバイクを乗ってる方がおられますよ、今50ぐらいの方で。
うん、あ、そうなんだ、
はい、
ね、昔よく自転車ね乗ってね袋式をねマウントにしてね、うん、走ってたじゃないですか、ブブーン言いながらね、
やってましたか元友さんは。
やってたような気もしますけどね。
へえ、ね、やっぱり男の子特に乗り物好きな子多いですよね。
そうですよね。昔って言ったらやっぱり昔と俺年分かるけども、うん、あの昔ではね自転車しかない場合乗り物ないじゃないですか、
はいはい、
で自転車の次はやっぱりバイクね、テレビでねバイクが自分の、ね、自転車のそのすごいねスピードでバイクバー走っていくと、うん、すごいかっこいいなと、うん、やっぱりバイクに憧れてしまうというね。
でそのラジオドラマもねレイちゃん頑張ってくれてますけども、はい、そこでもね憧れの女性ライダー
出てきます
ね。
はい、
そうやってこういろんなとこで私たち普通に走ってるけどもバイクを見ていろんなことを感じてくれてる人がいるかもしれませんね。
たくさんおられますね。あの話してたりとかしてもバイク乗ってるんだよって言ったらって言ってなんでなんでってやっぱり聞いてくるんでこうこうこうでねって言ったらそんなの乗ってみたいなっていう女の子もいるぐらいで、
うん、
あのたまにねあのどんなバイク乗ってるのって言われるからスマートフォンで写真を見せてあげたらわあこんなバイク乗ってみたいっていう子もやっぱり出てくるんですよね、うん、なのでこのままね大きくなって免許取ってバイク乗ってくれたらいいなと密かに思ってますが、はい、
そういえば去年の、ね、ゲストさんで、
はい、
あのバイクに関して心理学っていうパターンもありましたね。
そうですね、
おられましたね、
うん、あの大学短大の先生、
短大の先生で、ね、
はい、
もうそうやって単純にねバイク乗る車乗るって言っても、うん、国によって考え方が違うとか、なんかヨーロッパでね路上駐車、ヨーロッパの方が日本に来た時に、
はい、
路上駐車してる車を見てこの車たくさん故障してるんですねっておっしゃったんですって。だからヨーロッパでは路上駐車してるってのはもう壊れた車しかない、
うん、
迷惑駐車なんてありえないっていう、
あの、まあ、その小さい時から社会的な交通社会をねしっかりと教えてあるとか、
ね、うん、そういうのを聞くと ね
日本違いますもんね、うん、そこら中止まってますもんね。
まだまだね、うん、まだ受け入れる側も ねこれからいろいろ考えていかないと、
う
ん、
そうですね、はい、
特にあのバイクの駐車場、
駐輪場ですね、はい、
うん、なかなかねないですもんね、うん、
でもなんか今どこ少しずつですけど増えてはきてますよ ね、 あのインターネットとかでもなんか検索してあの駐輪場を探すとかいうサイトとかも出てきてるようなので、うん、
特に大都市大阪とかだったらね、
はい、
ないでしょうね。
ないんですよ、本当にないんですよ。
奈良やったらそこの猿沢駅のね、うん、ところの前のところにありますよね。
あ、そうですね、でそういうのをやっぱり使わないと作る側も躊躇してしまうし、
うん、あとはどうしてもね、普通の駐輪場って大型バイクとか、うん、あの 50cc を超えるとダメっていうことが多いんですよね、
はいはい、
なのでもうちょっとねその枠を広げてもらったら、うん、駐輪場っても一気に増えるのになってよく思います。
はいはいはい、よくあの 50cc の自転車はあるけどね、
そう、うん、50cc の、うん、あの原動機付きバイクとかだったらいいですよ、はいはい、でも 50cc を超えたらもうダメですよっていうところが多いんですよね、
はいはい、それをちょっともうちょっと緩和してね、
そうですね、
大きいバイクも置けるようなね、
ね、せめてね、あの小柄な、ね、大きい排気量でも小柄なバイクってあるじゃないですか、はいはいはい、自転車とは言わないですけども、うん、小柄なそういうのを置けるように、ね、してもらったらちょっとは広がるんじゃないかなとか思います。
そうですね、
なるほどね。さてさて、
はい、
1年また始まりましたけども、
はいはい、始まりました。
皆さんは今年どんなバイクライフをしようと思ってらっしゃるんでしょうか。元友さんどうですか。
はい、今年はですね、
はい、
去年ブログでも書きましたように、
はい、
バイクのレストアをやっていったりとか、うん、あとレストアすることによってですねいろんなバイクのメカニックのことも分かってくると思うんで、
はい、
まあ、それまたブログに上げていきながら、まあ、ちょっとやっていきたいなと思ってます、うん、で、まあ、そのちょっとねなんか変わったバイクで、
うん、
もう30年前のバイクなんですよ。
おお、
はい、でね、うん、プラグが4つあるんですよ。
4つ、
はい、どうなんですか。
プラグって普通2つ、
いや、まあその排気量によってピストンによって変わりますね。
ね、うん、なんか私が、うん、なんかの時に見た時には2ついるからっていうのを聞いたことがあるっていうそれぐらいの知識でしかないんですけど、うん、
まあ、4気筒やったら4つとかありますよね、うんうん、それは2気筒なんですよ、は
い、2気筒の
バイクで V 型2気筒の、エンジンやけども普通だったら V 型2気筒やからプラグ2つじゃないですか、
はい、
それが4つあるんです。
倍、
はい、どんなバイクかなって今ちょっといろいろ調べてですね、
はい、
また皆さんにブログの方でお知らせしてですね、
はい、
やっていきたいと思ってるんですけども、うん、なかなかね 大変なもので、
どうなんでしょう、この最新機種を、はい、こうカタログとかで見てね、お店で欲しいっていう気持ちもありますけども、はい、それってちょっと昔のバイクをわざわざ、
うん、そうですね、
自分で手直ししてっていう方も多いんですかね。
多いですよ。私の知り合いはもうすごい古いバイクを何台も所有している方おられるぐらいで、
うん、そうなんだ、
はい、
デザイン的にも昔と今のものはちょっと基本的に考え方が違ったりとか。
そうですね、独自な、その会社独自のデザインがありますからね。今だあんたなんかどっかの会社のバイクに似せたようなバイクとかじゃないですか。どっかやばいよ、どっかの会社と同じような形とか、うん、じゃなくてやっぱり昔はやっぱりそこの会社独自の、うん、凝ったこだわりのバイクだったと思うんですけどね、
はい、うん、そうですか。じゃあ楽しみですね。
楽しみですね。さあそれができるかどうか、うん、全然ね、メカもね、あの、喉も好きなんですけどね、メカのところがねちょっと難しいところありまして。
あ、そうです
ね、そんなに古いバイクだったらもうプラグも、まあ、プラグは今は出たんですけど、
はい、
ゴム製品とか、
その
辺も全部やり替えていくことになるんですね。
部品があるかないかですね。
ああ、そうだね。
うん、内部品も欠陥部品もあるでしょ。うん、欠品ですか、欠品部品もね、
欠品部品。そういうのって新しいものにその、ね、その部分だけをちょっと入れ替えてとか、そういうことはやっぱりできるんですよね。
まあ、どうなんですかね。できるやつもあればできないやつもあると思いますよね。うん、特にそういう型とかね、あるじゃないですか、はい、うん、まあ、あとその内部品を、ね、ネットとかああいうところでね探さないといけないかなと思ってるんですけども、
はい、
まあ、それも一ついろんなね、皆さんにこういうこともできるよ、こういう方法でやったらきれいに撮れるよとか、
うん、
まあ、そういうのもねお話し、書いていきたいなと思ってるんですけども、
ね、そうやって詳しい方もいらっしゃるでしょうし ね、は
い、
ね、
詳しい方もどんどんそのブログの方にこうした方がいいよとか ね、うん、
ね、
うん、
ですね、
どんどんね入れて、メッセージ入れてもらったらね、
はい、
嬉しいですけどもね。
やっぱりなかなかね、うん、ちょっと古い型のバイクもう持つだけでも珍しいですから、それを分解してってなるとかなりの知識がいるん で、
う
ん、
ね、そうですよね。
じゃあそのレストアの進行状況を、
はい、
ね、随時
随時、
はい、
番組内でもね、やっぱりちょっとこんなことしましたよみたいなことを言っていただいたら、ちょっと耳で聞きながら楽しめたりするんじゃないですか。
そうですね、やってきて ね、番組をね、今日はここまでやりましたよとかね、
うんうんうん、
今月はこんな書いてますけども、こういうと苦労しましたよとかね、
はい、
まあ、まあそういうこととか、うん、やっていきたいなと思ってますけどね、
うんうんうんうん、
そうですね。じゃあレイちゃんはどうですか、はい、今年は。
今年こそバイクでツーリングに行きたいです。
はい、
あのね、もう何ていうんですかね、あの去年はなんかバタバタバタバタしちゃって、で乗ろうとか思ったら雨が降ったり、
うん、
であの収録の時にも結局なんだかんだと言って、あの今月この1月でなんと1年が経ちまして、去年の1月に私がアシスタントにならせていただいて、うん、で1年が経って、その1年の間にずっとタケルさんにバイクで乗ってこいやって言われてたんですけども、
いや本当にバイク持ってんのかな思
って持ってますって。で、ね、一番最初の時は収録の時にもあの写真とかがあったので、結構コスプレの衣装を持ったりとかしてたんでバイクで来れなくって、でやっとね、やっとって言ったら言い方おかしいんですけど、まあ収録の時にはコスプレなしにしようっていうことに決めてからね、バイクで来れるなとか思ってたのに、雨が降り、槍が降り、雪が降りみたいな。
まあまあまあ天気の日ですよね。
そうですね。なのでちょっとね、収録の時に一度乗ってきて、それでしっかりとブログに載っけてもらおうかなとか思ってるんで、元友さんよろしくお願いします。
でもコスプレでまたがってるバイクの写真も見たいし。
なるほど。
あ、でもそれはね昔撮りましたよ。
そう、
2年くらい前だったかな、ヤッターマンの格好で乗ったりとか。
あ、似合いそう、
うん、結構あれは似合ってました。自分で言うのもなんですが自分で言うのもなんですが似合ってました。
今度はツーリングヤッターマンの格好してもらって。
いや、それはダメです。あの結局安全対策が取れないじゃないですか、はい、衣装ってやっぱりデザイン重視じゃないですか、うん、で分厚さもないですし、はい、あの肘とか膝とかサポートするものもないですし、なので危ないです。でそんな衣装が作れたらいいんですけども ね、一番はね、あと、うん、ね、
白いつなぎを基本に買って、で自分でこうデコレーションしていくわけですか。
そうですね、あのヤッターマンの衣装に関してはあの、うん、普通のつなぎだと背中とかにやっぱりあの体のね動きのためにちょっと余裕を持たせたりとかしてるじゃないですか、
うんうん、
でもコスプレ衣装は結局着て背中を向いた時にその 余裕がちょっとかっこ悪く見えるので、うん、なくしてるんですよ、うん、
ピタッとして
ピタッと
よくある後ろにこう蛇腹みたいな
蛇腹にあるじゃないですか、はいはいはい、あれを全部取ってやるのでなので思いっきり前かがみにしようと思うと結構大変なんですよ なのであれでバイクを乗ったら大変なことになります
そっかねれいちゃんはねそうやってコスプレのね
そうですねそっちの方でも頑張っていきたいですし、うん、普通にねあの MC とかでも今いろいろとお仕事させてもらってるんでその辺も頑張っていきたいなと思ってますね
そうですかみんなすごいな
うん、ね、もう奈良ちゃんの方は次回の4月からのラジオドラマ、はい、脚本
いきますか
いやいやみんなすごいなと思って感心してるん
ですけどいやいや何をおっしゃいますよ奈良ちゃんもいらんのところで活躍してますって言われますので次回は
でもドラマ書くってどうなんですかこう自分の隠してた部分が出てきたり、はい、あるんじゃないですかやっぱり創作ばっかりでは無理でしょ
そうですねやっぱり自分の体験もやっぱり入ってはきますけれど、ね、でも基本ラインは創作なのでやっぱり、
うん、
あの今回のねライダーデビューのやつはちょこっとちょこっと私の体験もちょっといじって入ってはいますけれどもでもほとんど創作ですしうん、でもどちらかというと今もう香里ちゃん勝手に動いてはるので
ねこれから香里ちゃんもどうなっていくか ね楽しみですけども、
ね、バイクが勝ってねこれがどこへ飛んでいくんでしょうか ね、うん、
ねその前に卒業しないとね卒業しないといけないので来月には卒業させたいかなと思います、
ね、でもこのラジオドラマと同じスピードで、
はい、
検定とか受けてる方もいらっしゃるかもしれませんね
ですね
同じところでつまずいたり
そうあるかもしれないですよ、
うん、どうですか元友さん、はい、この教習所でね、
はいはい、
いつもこうお仕事されていて、
はい、
これからどんなことを思って教習に心がけた方がいいかとかなんか感じることとかないですか
まずね、この教習中で習ったことを生かすためにも、うんやはり普段から、まあうん低速で走るのはそれは、うん、その子にとってはこんなできるわと思っててもいざやっぱり路上出た場合車、人、ね、いろいろいますので、はい、その時に対応できるようにしておかないといけませんしねただ普段の積み重ねが後々自分のためになるということをね、覚えてもらって地道ですけども、まあ、教習コースをしっかり走ってもらって、ね、やっていただきたいなと思ってます、
うん実際ねこの元友チームもですね、はい、いろんなことに参加してたけるさんなんかはねいつでしたっけ
はいはい
第3位をもらったあれですよあれ
あ、二輪車運転技能検定ですか
ねえ
交通安全運転が何だった
のかなんかはいはい
ありましたねはい
梅雨時でしたよね確かね
5月のその辺ですね、
そうですね、
はい、
やっぱああいうのに改めて参加して自分の技術をねこう振り返るきっかけになったり
今年はね奈良潤さんとたけるさんに参加してもらって
ですね
そうですね、うんうん、救った部分もありますんでね
いやでもやっぱり私は在住が奈良ではないので、
はい、
奈良の奈良チームに頑張っていただいて
奈良の応援ということで
じゃあ私は応援では
い
はい、わかりました。ね、元友さん、はい、バイクライフもいろんな楽しみ方があるみたいですね。
そうですね。はい。
また今年1年頑張りましょうか。
頑張りましょう。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、次はですね、ラジオドラマが始まります。皆さん楽しみにしてください。
ラジオドラマライダーデビュー第4話悪夢のスライディング幼い頃両親と偶然出会った女性ライダー彼女のようなライダーになりたいと教習所に飛び込んだ香織順調のようなそうでないようなそろそろ卒業検定という文字が射程距離に入ったようです
寒い
寒さで目を覚ました香織あまりにも外から風の音が聞こえるのでカーテンを開けてみると横殴りのような雨が降っていた教習が始まって以来香織が教習所でバイクにまたがる日は決まって晴れだったなのに初めての雨 しかもただの雨ではない、嵐といっても過言ではない、そんな天気だ。時計を見ると目覚まし時計が鳴り響く10分前。もう起きてしまえと香織はベッドから出るとファンヒーターのスイッチを押した。手早く朝食のトーストとコーヒーの準備をしながらテレビの天気予報をチェックする。
今日一日強い低気圧の影響で各地とも雪や雨が降ったりやんだり、冬の嵐となりそうです。交通機関への影響も考えられますので、最新の交通情報をこまめに確認してください。
風は強いけど雨は止んだ、雪は降ってない、ただ
寒いか。
寒いですよ。手がかじかんでうまくクラッチ握れますかね。
大丈夫大丈夫、まあ軽くコース走ろうか。
香織が教習を受ける頃にはなんとか天気は回復、ただ風が強く香織の恐怖心を煽っていたが、もちろん教習は実施されていた。旧制度へと教習内容が移った頃、雨が降り始め、教官の指示で全員カッパ着用となった。旧制度は短距離の間に3速まで加速し、時速40キロを維持した状態で急制動開始位置でブレーキをかけ、停止位置を超えずに停止する、いわゆる急ブレーキの練習。香織はこれが苦手なのだ。まず速度が出ない、指示の時速40キロまで上がらないのだ、メーターを確認しなきゃならない、急制動開始位置を示すパイロンも確認しなきゃならない、あっちこっち見てるうちにブレーキタイミングを失い停止位置を超えてしまう。慌ててブレーキをかけてしまえば前輪と後輪がロックしてしまう。そんな中、無情にも雨風が強くなり、風でこけるのではないかという不安が香りの中に生まれる。緊張しているのか、自分の心音がヘルメットの中でこだまする。前の教習生が停止線から移動した、次は香りの順番である。停止位置付近から教官が手を挙げる、スタートの合図だ。ごくりと唾を飲み込みスタートする。
2速3速指示速度は40。
パイロンを目線に移すともう目の前だ。慌ててブレーキに手をかける。前輪がロックし、バイクはあっちへ、香りはこっちへ。それを何とかしようとしてみるのだが、右方向へスライディングのように横滑りするバイク。その下に入り込んだ状態の香り。
大丈夫か？
教官の言葉に、香織は声が出なかった。ただこけたことを理解するのに時間はかからなかった。頭痛、右肩の痛み、そして右足首の激痛。教官よりこのまま教習続行は不可能と判断され、香織の教習はそこで中断された。その後どうやって帰ったのか、香織が気づいたのはベッドの上だった。頭の中に出てくるのはあのスライディング、一瞬にして迫ってくるアスファルト。教官に助けられ起き上がった時に感じた冷たい雨。ぎゅっと両手で体を抱きしめ、香織は目を閉じた。翌朝、昨日の悪天候は嘘のように晴れ渡っていた。今日も予約は入っている。教習所のロッカー前に香織はいた。教習を受ける準備は万端、着替えも済ませガードもしっかりと装着、あとはグローブをつけてヘルメットをかぶるだけ。ズボンのポケットにグローブを押し込んで、香織はカバンの中から写真立てを引っ張り出した。いつもパソコンの横にある幼い香織と女性ライダーとの記念写真が今日はあった。 香織の心臓はいつも以上に音を立てて早く動いていた。脳裏にはエンドレスリピートのようにあのスライディングでこけた情景が映し出されている。
怖い。
ぼそりとつぶやきながら写真立てを抱きしめた。
大丈夫、きっと大丈夫、頑張れる。できるだけ短時間で加速して急制動開始の時には余裕を持つ。前輪を強めで後輪を弱めでブレーキ、ニーグリップをいつも以上に強く。大丈夫。
教習開始のベルが鳴り響く。写真立てをロッカーに戻し、ヘルメットとグローブを装着し、香織は教習へと歩き始めた。
はい、今回の4月第4話のですね、まあ、悪夢のスライディング、はい、ね、香織ちゃんがですね、雨で教習中こけてしまったと。
そうですね、やっぱり雨なので、あの雨と風じゃないですか、はい、なので恐怖心とあとはやっぱり慌てたっていうところでやっぱり事故って起きやすいじゃないですか、はいはいはい、そこをちょっとうまく表現できたらなと、はい、でまた教習所でね、はい、あのこけることもやっぱりあるじゃないですか、はい、なのでそれをちょっと踏まえて書いてみました。
そうですね、はい、まあ、僕としてはあの雨の日は教習来てほしくないんですけどね
あのそれは共感として、
はい、大変なんです、はい、もうカッパをキャンなあかんしね、はい、ねえ、そういうことで、ね、まあ、雨の日はね特にまあ気をつけて乗るのもね、はい、いいかなと思います、
はいはい、あとはね、はい、もし怪我をしてしまった時はもう迷うことなく病院に行ってください、はい、もう私いっぺんね教習ではないんですけど、はい、怪我した時になんですぐに病院来なかったのって怒られたことがあったぐらいなので、はいはい、病院にはちゃんと行ってくださいね。
そうそう、すぐの時は痛くなくても、
そうそう、
後になって ね痛くなる時ありますね。
ありますね、
ひどいねなってきてね、打ったとこはね、
そう、怪我とかは特に女の子はね一生傷とかなったら大変なんでね、行ってください。
はい、わかりました。
はい、番組のですねお便りリクエストはですねこちらの方まで。
はい、郵便番号が 630-8334 奈良市西の新野町43番地、奈良オリエント館内。ファックスは 074-220-7840、 E メールは 784@nara.fm、784@nara.fm、 またはホームページそしてブログの方にもコメントよろしくお願いいたします。
この今月1月分のお話はどうでしたでしょうか。はい、次回です、2月はですねゲストさんをですね入れたいと思います。今回ちょっとねゲストさんが入ってなかったでね、皆さんの僕らのねスタッフのお話はやってませんけども、2月楽しみにお待ちください。それではまた来月よろしくお願いします。さよなら。
さよなら。
さよなら。